日陰者ラジオ13日目、宮本です。
まいです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやお話ししている番組です。
今日は6月の、もう6月っていうか末か、6月の30日、29日、うん、
もう29日、
もう29日か。おかしいな、なんか前回ゴールデンウィークの話をしてた気がする、うん、6月ということで結構雨が降り始めてると、うん、そっちはもうずっと雨。
うん、雨。
そうかそうか。なんかね、こっちは降ったり止んだりっていうか、もうね、降ってくれるんだったらずっと降ってくれた方が傘を忘れなくて済むけど、今例えば今曇ってて雨は降ってないから、うん、危うくあれだね、傘を持っていくの忘れそうになるよね。夕方から降るよく言ってるからさ。
そうなんだ。
そうそう、天気予報を逆に見ないといけなくなるっていうのがなかなかね、
うん、降ってない方が見るんだ天気予報。
太陽出てなかったら見るよね、さすがに。
ああ、なるほど。
もう完全に夏になったらさ、もう暑いし雨降らないしっていうの分かりきってるから、もう天気予報、うん、別に今日は最高気温29度ですっていうのとさ、最高気温33度ですって言われても、うん、どうせどっちも暑いじゃんっていう、
うん
うん、あんまりいらない情報かなみたいな。
うん、確かに。
雨はね、もう死活問題だからね、傘を、
うん、
午後から晴れるのか雨なのかっていう、
うん、
それがね、めんどくさい、めんどくさい季節ですよ。
めんどくさい季節。
そっちはもうずっと降ってるんだ。
ずっと降ってるかな。いつあれなんだろう。なんかいつも雨だからさ、いつこう、うん、梅雨入りしたのかあんまりよく分かってない。
ゴールデンウィーク明けからずっと雨だ、もしかして。
うん、雨降ったり止んだりしてる気がする。
うん、知らん間に梅雨入ってたわみたいな
ね。なんかね、梅雨が入らない、梅雨にならないってなんかずっと言ってた気がするけど。
え、天気予報で？
うん、天気予報かな。なんか梅雨入り遅いって今年言わない？言ってたような気がしたんだけど。
そうなんだ。梅雨入り今年は遅いですってずっと言ってて、うん、気がついたら、実は梅雨入ってましたみたいな。
多分
そんなバカな。
いやいや、西日本だから大阪も同じはずだよ、多分。
マジか。考えてみればずっと雨降ってた気がするわ。
ずっと雨降ってたんだ。
そんなことはないけど、今降ってないけど。まあね、そんな季節ですけれども、
うん、
そんな季節ですけれども、この前さ、
うん、
ゴールデンウィーク明けぐらいからそのまた仕事始まってさ、
うん、
ちょっと同僚と喋ってる時が あったんだけどさ、なんか、うん、なんか宮本くんタバコ吸わないよねって言われてさ、
うん、
まあ職場結構タバコ吸う人が多いから、喫煙所とかでも僕の顔を見ないから、まあ吸わないですねみたいな、うん、全く吸わないですねみたいなって言ってさ、うん、じゃあギャンブルとかするのって言われてさ、
うん、
いやパチスロとかは全然関心ないですねみたいな、
うん、
パチスロとかもなんか自動ドア開いたらあれ音の壁があるじゃないですか、うんうんうん、あれ入れない。あれがもうすでに入れませんよみたいな、
うん、
別に競馬とかも特に興味もないですねみたいなこと言ってさ、
うん、
あ、じゃあなんか宮本くん独身だよねって言われて、まあ独身ですけどみたいな感じでさ、
うん、
話があってさ、
うんうん、
それは何を楽しみに生きてるのっていう結構深刻な顔して言われたんだけど、なんかいろんな意味でうーんってちょっとうなるよね、それは。なんというか、まあ、その何を楽しみに生きてるのっていうのに対して即答できなかった自分に対してもうーんってなったけど、まあ今時それをまあ言う人いるんだって思って、その、うん、なんていうか、タバコとギャンブルとかそういう子供とかが 育てるのが好きとか、そういうそれも当てはまらなかった時に何も、何を楽しみに生きているのかわからないみたいなことを言う人が今時いるんだと思って、
うんうん、
でもね、よくよく考えてみたら、うちのね、職場ね、
うん、
結構既婚者が多くて、
うん
うん、でしかも、まあ、僕の所属してるチームの中の話なんだけど、
うん、
20代半ば頃とか前半の人結構多いんよ、
うん、
でほとんど人既婚者なんよ、
うんうん、
すごくない？今時というか、その結婚の平均年齢がだいたい30ぐらいとか言われる時代に、
うん、
なんかうちの職場えらく若いなみたいな
、うん、すごいね、もう結婚してるんだね。
そうそうそう、そういう人が多くてさ、まあ僕と同時期に入ってきたぐらいの人が2人いるんだけど、
うんうんう
ん、その人たちは2人とも僕より1年と2年上なんかなの人たち、うん、男の人で、
うんうんうん、
でどっちも子供が2人いるんよ。えーうん、って思ったわ、
うん
えってマジか、僕と同じ時期に会社入ってきといてすごいなっていう、
うん、
うん、そう、まあ結構そういう人たちがどちらかというと多い会社でね、
うん、
まあだからこそというか、そのチーム内での、
うん、
なんだろう、仕事以外の会話ってなるとだいたい子育てがどうのこうのとか、
う
ん、いう話が結構メインで、
うん、
まあ入れないねみたいな
、うん、
まあ入れないねみたいな、まあ僕は兄弟が、その一番下の兄弟が16年下の子供がいてですね、
うん、
兄弟の、
うん、
ある意味該当しなくもないのではとはちょっと思いつつでも子供ではないかなみたいな、兄弟、うん、そういう話が多くてさ、
うん、
なかなか、うん、子供が言い張る人は大体子供を、うんの話が多いから、まあ、それを糧にというか、うん、というかそれで仕事をしてるんだなっていうのがよくわかるんだけど、
うん
うん、車とか持ってないのって言われて、いや持ってるわけないやみたいな、僕20まだ20半ばですけどみたいな、
うん、
家族とかねいたら車とかで移動することが多いみたいだから、
あ
やっぱりそれもどちらかというとうちの職場では、うん、僕の方が少数派みたいで。
あ、そうなんだ。
そうそう。ネットとか見てたらさ、どうも、
うん、
もう結婚しない人とか結婚が遅い人とかも珍しくないし、うん、車をそもそも持ってない人とか多いけど、
うん、
いやうちは田舎だねって思ったけどね、田舎はまだまだ田舎はまだまだ子育てというか子供が多い人がいるねって思ったわ、
うん、なるほどね。
うん、愛さんの方の職場いかがですか、そんな人とか。
そうだな、結婚でもあんまり同年代で結婚してる人はそんなにまだいないかな、うん、
それは女性の話？
うん、女性も男性も。
お
お。そんなに、うん、なんかもう昨日係の歓送迎会があったんだけど、
うんうん、
なんかまあ女性陣とこうお話をしてたんですが、女性陣と、
うん、
年上の人たちが、まあ、みんな既婚の方だったけど、
うん、
なんだろうな、なんかそのまあ結婚するのもまあそのまあいろいろいろな話になったから、その例えば旦那さんとかの、まあ、その旦那さんの家の、あの姑さんとかの話とか
、うん、
そうなんかまあそういう子育ての話とかで、まあ、結婚するのもまあ賭けだし、するのもしないのも自由だよねみたいな話をしてた気がする
、うん、なるほど、
うん、だからなんだろうな、そんなに、うん、うちのとこはそんなにその結婚するのが、うん、当たり前じゃないけど当たり前みたいな考えはそんなに残ってないのかなって感じたかな、うんう
ん、いいね、進んでますね。
進んでるのかな、わかんない、まあ、その小さな係の中でだけだけど
そっちの方はどうなの、あの、うん、既婚者の方がその小さなその何グループの中やったら既婚者の方が多数派なの、多数派というか多いの。
ああ、そうだね。うちの係。あ、半分ぐらいかな。って言っても年齢層に幅があるからさ、もうお子さんがもう大学生みたいなお母さんもいるわけ
ああ、
で。
はいはいはい。
うん。まあやっぱ年齢が上になるとみんな既婚かな。うん、なんだろう。なんか昨日すごい思ったのが、なんだろう。まあ私4月からその係に異動になったから新しく来たとこなんだけど、すごい私、まあ結構一人旅とかうろうろしたり、もう寝カフェで泊まったりするんですよっていう話まで全部してしまうんだけど。
いいね。
なん
いい
か
じゃん。
それを、なんだろうな、否定しないというか、なんかそう
おう。
いう行動力があって、そういうことができるのっていいねって言ってくれるような人たちがいる係で、すごいいい人たちだなって思った。めっちゃ。
おお、いいですね、それは。
うん。
いや、もう本当に進んでいる環境ですな。なんだろうな、うちの場合はどちらかというと昭和的なというか昭和が主流の考え方の人が結構多くて、しかもそれがなぜか20代前半とか半ばの人たちが言ってるからね、それはもうなんかすごい。平成どころか令和ですけど、みたいな。
不思議だよね。
そうなんだよね、そこがね。まあ、なんだろうな、うちの職場も脈々とそういう人たちが会社を維持してきてるからこそと言うべきなのか、それこそ昭和のに頑張ってた人たちが、そのまま、その考えを維持したまま、新しく入ってきてる人にも、なんかそういうのを喋ってたから、はい、若い人もそのままの考えで続いていってるのかなとは思うけどね。
でも20代半ばって同じぐらいじゃん？
そ
どこでその考えを手に入れたのか。
う。そうだよね、本当に。うん、まあ、なんか、あれかな、住んでるとこがど田舎だからかな。
確かに。
娯楽がないから、もう、都会
ああ。
まで出ない。娯楽がないから、まさにそれをモチベーションに、生きてる人が多い一方で、まさに、舞さんは何をモチベに生きてるんだと。
ほ
舞さんは何をモチベーションに何、寝カフェで、一人で寝カフェに泊まりに行くことをモチベーションに生きてるんですか？
う。いや、私はもう、甘いものを食べるだけで幸せですよ。休みの日にケーキ食べるだけで、ああ、おいしいって。
まあ割と、マリさんね、結構旅行行ってたりとかするもんね。
そうだね。そうね。そんなにみんななんかあるの？そんな大きな何かを楽しみに生きてますみたいなものがあるのかな？
ああ、まあ大きい小さいはよくわからんけど。でも僕は、これ結構もう10年以上ずっとある、モチベがあるんだけどさ。持ってる漫画の完結を読むまでは死ぬわけがないっていうふうはちょっと一個柱を持ってるんだけど 自分の持ってる漫画と小説が完結を見るまでは、まあ、どうなっても死ねないなとは思いながら僕は生きてるんだけどね。
なるほど。
それのためにお金稼いでる節すらあるからね。
いや、いいね。もう新刊が出るたびにモチベーションが上がるね。
そう。僕、今まで結構、その漫画のランキングとか、受賞作品とかさ、ネットで出てくるやつ、割と、毎回買ってたりするのが、好きなんだけど、その都度、新しいのが出てくるから、その都度、完結待ちの作品がやたらと増えていって、これはいいサイクルの、モチベーションだとかをちょっと自分で一人で勝手に思ってるんだけどね、その 結構前まで、ジャンプで、ブリーチっていう作品が、まあ、ほんまに有名だけどあって、あれが正直、生涯で一番僕は面白い漫画やと思って読んでたんだけど、まあ、数年前に完結してね、あと、ナルトも結構前だけど、完結してさ、もう小学生ぐらいの時から読んでたから、まあ、やっと終わったかっていう感じではあったんだけど、まあ、それを10代の頃はモチベーションに僕は生きてたんだけど、モチベーションの一つとして、 完結したら下でさ、それまでの間にまた別の漫画が出てるわけで、
うん、
またその漫画の完結読むまではちょっと死ぬわけにはいかないというふうに僕は生きてて、それは、うん、これはいいな、
うん、
サイクルというか、うん、コスパのいいなんかサイクルだなと思って僕は一人勝手に納得してるというね、
うん、いいね。いやだって永遠に終わんないじゃんいいね、
永遠に終わんね、うん、永遠に終わらんし、なんだったら永遠に部屋の漫画置き場が、うん、占領されていてどんどん部屋が狭くなっていってただね、その職場とかで何をモチベーションに生きてるのかという問われたときに、漫画ですかねみたいなっていうのはちょっと僕は言えるレベルではないけどね。
そうなの。そこまで極めてればいいんじゃないの。漫画ですって。
漫画です。それはちょっと引くわ、僕自分それはちょっと僕は引くけどな。
まあいや、でもなんかその聞いた雰囲気、なんか言ったらなんか、うん、相手の反応があんまり、
うん、
なんかやだな、否定されそうだからあんまり言いたくないなな
んかまあ多分、
うん、
その好き嫌いのジャンルがおおむねかぶってない人たちが多いからね、
うん、
その子育てとかギャンブルとか、うん、まあその辺が生きがいっていう人たちと比べるとね、
うん、
不思議に思うよ、うん、子育てとかさ絶対金かかるじゃん、うん、絶対金かかるというか、まあ、
うん、
その人間の数が倍とか3倍とかだから金かかるじゃん、
うんうんう
ん、で給料も大体同僚だからまあ予想できるわけよ、ぶっちゃけ言うと、
うん、
お金どうやって生み出してるんやろってたらまあまあ思うけど絶対足りないよなみたいなどうやって生きてるんだろうって、
うん、
まあ、どうやって生きてるというかどうやってやりくりをしているというかね。
確かにね、一人養うのでも大変そうだもんね。
そうそうそう、要は奥さんと子供一人おるだけでも自分入れて三人だからね。
うん、
まあまあうち、まあそれはうち自身がまあ実はそうだったりするんだけど、うち10人家族だから、
うん、
いやー本当にね、まあなんかその辺も聞いたらそれは結局、うん、結婚などいや結婚やら子供を実際に持ってみたらなんとかなるもんっていうのはみんな言うけどね。
なんとかなんの
その場でそういう状況になってしまったらその手持ちの範囲でどうにか生きていくために考えるようになるよみたいな。
そうなんだ。
そう、うちの親も言ってるし仕事の、ね、同僚も言ってるわ、うん、全く同じこと言ってるわ、
あそうなんだ
あそうみたいな、なんか多分いや多分給料同じですよねみたいな、うんうん、
まあでもその人たちはあれだよね、自分の楽しみよりも子供の方にお金を割きたいということですね。
まあそうなんかね、いや全然あれだよ、うん、競馬とかパチスロ誘われるで僕、いやお金ないんですけどみたいな、
うん、すごいよね、ギャンブルする人ってお金持ちだよね
そうなんよ、そこ不思議だよね、そこ。いや、ほんま思うよ、それ。
うん、
いや、絶対、そんな、トータルプラスになりませんよねって言ったら、うん、なるわけないみたいなこと言って
る。分かっててやってるんだ。
そう。いやー、その、別に、うん、なんだろうな。
うん、
ほんまにお金のやりくりどうなってんだろうみたいな。舞さんは、
うん、
もっぱら食べに行く感じですか、日々の楽しみというか継続して買ってるものとか見に行ってるものとかはあったりしないんですか。
あ、バイクの免許が欲しいなと思ってずっと見てたんだけど。
お、
うん、
バイク原付ではなくてっていうこと。それは
原付ではなくて、うん、
おおマジか。
欲しいけどちょっと、うん、ボーナス出たけど厳しい。ちょっと旅行代に使いたいから厳しいです。
ああそうね、免許だって原付じゃないっていうことはさ、
うん、
それはつまり免許をお金払って免許取って、なおかつバイクも買うっていうところまでセットだもんね、それ。
ああ、バイクは買う気ない。全然興味ないもん。 怒られる。バイク好きな人に怒られそうだけど。
あれ、え、じゃあ何その免許とは。
え、
それは
バイクはレンタルしたい。
ああー、はいはいはいはい、そうか。
うん、
なるほどね。
あんまり、だって維持費かかるじゃん。物はあんま増やしたくないから。でも乗ってみたくない？ 1 回ぐらい1回のために取るのもあれだけど
いやいや、それは多分乗ったらハマるパターンやろ。もう免許取りに行った方がいいって
ちょっとお金が、うん、次のボーナスまでちょっと我慢します
そうか、すごいな。いや、すごいな、勇気あるね。
あるのかな。なんか楽しそうじゃない？なんか多分動画で見たんよ。すぐこう影響されるから確か、
うんうんうん、
でもだいぶ 見たのだいぶ前だった気がするけど、ニコ動で、
うん、
なんだったかな、会社を辞めて忍者で日本一周みたいな動画を見て。
いや、タイトルからして意味わからんけど、
めっちゃ面白そう。
バイクつってるのに忍者ってなんだよバイクつったろさっきみたいな。
うん、忍者っていうあのバイクの車種があるんよ。車種っていうのかな、わかんないけど。
おお、名前が、名前というか、うんうん、車種か、うん、
そうそうそう、うん、それ見てめっちゃ、あ、気持ちよさそうだなと思って、走るの楽しそうだなと思って。
うーん、そうなんだ、
うん、
いいね。ぜひぜひ撮ってくださいよ。それで感想をね。
こけそう、どんくさいからこけそうう
ーん、そうかそうか。だってね、原付きじゃないから、なかったらなおのことね。原付きじゃないもんね。だからスピードを出したいってことだもんね。
うん。
また続報を待ってますんで。
お金ないから。来年かな。
続報をお待ちしております。はい。では、お便りいただいておりますので、そちらから読ませていただこうと思います。テーマをね、送っていただいて、割とたくさんテーマを送っていただいたので、今回と次回で半分に分けて読んでいこうと思いますので、前半部分をでは舞さん読んでいただけますか。
はい、楽器の人さんからいただきました。こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。私のくだらないテーマを採用していただきましてありがとうございます。再びお話のテーマを応募させていただきます。日常の素朴な二択。例、歩行者として、交通量の非常に少ない細い道路の横断歩道の信号が赤だとして、止まりますか、渡っちゃいますか、その他、お二人の素朴な二択も聞きたいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いくつかテーマ送っていただいて、まず一つ目ですね、うん。素朴な二択、何かしら話してほしいということですけれども。
うん。
例が、なんだっけ、信号渡るか渡るかみたいな。
うん、歩行者として。
信号渡るか渡らんかって。いや、普通は渡んないけど、みたいな、うん。どうだろうね。その、なんか夜中とかさ、だったらさ、
うん、
もう完全に人がいなくて、なおかつ、真夜中で音もしなくて、うん、車の音も聞こえなかったらさ、それはなんか渡りたくなるっちゃなるけどね。
うん。そうだね。渡るよね。渡っちゃダメだよ。ダメですよ。
渡りたくはなるけどね、僕は濁すけどね、舞さんは渡ると今とかちょっと。
そんなこと言ったかな。
まあ、渡らないように。なんかさ、あの信号の話だけどさ、
うん、
なんか、歩車分離式の信号機ってない？
ああ、あるね。
あれさ、
うん、
なんか、渡ろうとしたときに毎回さ、うん、ちょっと、んってなるんだけどさ、
うん、
歩行者用の信号が赤のときに、車道の方が青っていうやつじゃん、うん、歩分離式の信号って、
うんうん。
あれさ、自転車乗ってるときってさ、どっちで基準に行ってる？
うん、歩行者。
ああ、歩行者が青のとき、
うん、
車道が赤で歩行者が青。ああ、そうだよね。うん、あれ、そうだよね。僕もそれで止まってるんだけど、うん、なんか、うん、自転車って車道
一応、軽車両なのかな。
そうだよね。自転車って車道だよね。
うん。
あれ、僕も毎回歩道だ、まあ、スピードめちゃくちゃ落とせばいいだろうっていう感覚でさ、その、うん、車道が赤でも歩道が青 の時、
うん、
しか通ってないけど、あれ、うん、やっぱ車道かな、
車道かな、でも危なくない
だよね、あれ危ないよね、
うん、どうなん、いや、ほん、うん、チャリにもよる、なんかあの本当にさ、速いチャリ、
うんうんうん、
前なんかでも変なの見た、変なチャリ、なんか
変なチャリ、
一番チャリって左側走るじゃん、走ってほしいじゃん、いや走るのが正しいのかな、
シャドウをね、
シャドウね、なんかね、あれね、真ん中走ってるチャリがいてね、引いてほしいんかなって思った
真ん中っていうのはそれ対向車線っていうんだっけ、
あ、なんだろう、
いやなくて、
うん、
あれ自分の進む進路の中のど真ん中を走ってた、
うん、そう、ど真ん中っていうか2車線あって、直進が2車線あって、そのなんか真ん中の線を走ってた、ちょっと分かんない
そうか、うん、まあ、その人もすごいし、引いたろうかなと思う舞さんも怖いけどね、うん、
いやいや、だって危ないじゃん、あんなとこ、
うんうん、あれ、その行為自体はまだ別に法律違反ではないんだよね、
うん、キリ、分かんない、チャリってでもどこ走るのが正しいの、ちょっとよく分かんないんだよ、
なんか自転車のさ、通るところってさ、うん、なんか法律でなんか結構コロコロ変わったりとかしてる話も聞くんだけど。
ああ、そうなんだ。う
ん、なんかもう結構5、6年前の小説なんだけど、読んでてさ、うん、なんかどっかの一節にさ、
うん
うん、自転車は基本車道を通るところだったけれども、危ないからっていうことで歩道に変わって、うん、でも最近また車道のなんかに変わったとか、なんかそういう。小説に書いてさ、マジかって思って読んだ記憶がで、それを知っている人が現代人は少なすぎるっていうのはなんか小説に書いてたような気がするけど、ちょっとごめんは分からん、その辺は
そうなんだ、
うん、本当よく分かんないよね、なんか自転車専用の通路があるとこもあるじゃん、
うん、うんうん、あれがあればね安全だけど、
それはもうそこっていうことだからいいけど、うん、それがさ全ての道路にできてるわけじゃないがゆえにさ、
うん、
わけわかんないよね
そうだね
スピードを落としまくれば歩道でもいいんかなとかも思っちゃうしね、
うん、いや私あんま車道走れないや、あ、うん、うん、怖くて
だよね、まあまあそんな話ですけれども、
なんで自転車の話してんの
本題は、素朴な二択ことですね、うん、
はい、
そうだね、じゃあこのままあの自転車の素朴な二択にするか
自転車の二択って何、
まあだから車道を走るか歩道を走るかってことでしょ今、
ああ、素朴な二択、なるほど、
だから舞さんは、
うん、
まあもう車道は無理かっていう、無理だっていう話、う
ん、
ね、
うん、
歩道は歩道でさ、
うん、
通行人がまあまあ怖いっちゃ怖いんだよな、
あ、通行人がいればね、いないもん、うん、歩いてる人なんて
まあそこの辺はちょっとノーコメントだけど自転車と車道と歩道の話でした、まあ詳しくはググって法律なり読んでくれということでねはい、では2つ目のテーマもいきましょうか、
はい、
はい。
今まで生きてきて一番痛かった思い出。で、腎結石になったときは死神に甘噛みされているくらいきつかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、
腎結石。腎石、腎結。
腎結石でいいのかな。
お腹痛いとかそういう感じ。
うん、多
分。多分同じにしちゃいけないと思うけど。まあ、要はお腹痛いのかな。腎がに結石ができて腎結石とかいうの認識でいいの？
じゃないかな。多分腎、腎臓に結石？
腎臓ってどこにあるの？
腎臓ってなんだっけ？腎臓ってなんだっけ？腎臓は？お腹の辺にはあると思うけど。
いや、お腹にそれは、まあ、いろいろあるけど、胃だってあるし、肺だってあるし。
まあ。
舞さんは痛かった思い出とかあるんですか？
痛かったことは、そんなにないかな。
もうその物理的なダメージはそんな記憶は特にない感じですか、う
ん、そんなないね。なんか指切るとかそんぐらいじゃない？指切っちゃったとか。ああ、うん、
料理とかしてる時っていう感じ。
料理包丁では切ったことないかな。なんかでも小学生とかの時にこうカッターとかあの彫刻刀とかよくなんか刺さってた気がする。不器用だから
よく刺さってたか。そうかそうか。僕は痛かった思い出ね、親知らずが虫歯になって抜いてっていう時が、その親知らず、まあ虫歯になったら治療対象じゃないですって言われるよね、多分歯医者、この場合はもう抜く以外にもう方法がないですっていうの言われてね、まあそれで親知らずって麻酔めっちゃ打つから抜くときはそんなに、そんなにというかもう全く痛くなかったんよ、僕の場合は。なんか人によっては結構痛いときあるっていう話も聞くけど、まあ僕は痛くなくてさ、ただね、その抜いた後のね、麻酔切れた後さ、まあ、結構しばらく血が止まらないから、麻酔が切れても、まあ、出血状態が続くんだけどさ、その時にね、その下の歯の親知らずを抜いたから、歯自体はもう重力通りに奥まで刺さってるわけよ、歯っていうのは、上ではなくて下の歯は重力に、だから結構奥まで刺さってる歯を抜いたっていうこともあって、まあ結構その抜いて麻酔切れた後に頭がもうめちゃくちゃ痛くなった記憶があってさ、でその頭痛があまりにもひどくて、熱まで38度後半ぐらいまで、なんかもう本当に風邪とかいう感じでなく、無理やり痛さで引き上げられた感じで熱が上がってさ、その時はだいぶ痛かったかなっていう、頭が。いや、そう、あとにも先にもなんかその時が、なんだろうな、その痛さだけで熱が出てきたのが初めてで、ちょっと、まあまあ、辛かったっちゃ辛かったけど、今、今思ったら結構面白い経験じゃ面白い経験だった。
面白いのか。
面白くはないかな。
そう。いや、どうしようもないじゃん、頭痛って。
そうなんよ。そうやったわ。もうその日はただ寝るしかできなかったけど、でも寝てても血は、ドクドク流れてるから、定期的に水分で血吐き出さないといかんかったりとかで、
そんな血が流れてんの？
怖い。流れる、まあそうだね、流れてるというか、なんか口の中に溜まっていくから、たまに吐き出す。まあただ、なんていうかな、その歯を抜くことによって頭が痛くなって、頭が痛くなって熱が出るっていうような流れだったから、熱は結構すぐに引いたけどね。まあまあ、楽器の人さんからのお便りでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まだ、いくつかテーマもいただいてるんですが、そちらはまた次回の収録の時にご紹介しようと思います。
はい。
ではでは、エンディングの方に行きたいと思いますので、まいさんお願いします。
はい。はい。このラジオでは、リスナーの皆さんから日陰者エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい自分の影の行動をこっそり送ってください。
Twitter の方にですね、メールフォームのリンクを貼っておりますので、そちらからお願いします。
またこのラジオのご意見ご感想、話してほしい事柄など、普通のお便りも募集しています。メールはもちろん、ハッシュタグ影ラジよりつぶやいていってください。
はい、お願いします。ということで、13日目は以上ですね。
はい、
はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
Bye.